解体者の夜ヘルツ
ヒーラーに司は俺の嫁三平三平です。
セイワーは俺の嫁ドイチューです。
タート界でヤシナゴミ三浦あずさんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということで、また告知からですが、5月の12日月曜日、阿佐ヶ谷ロフト A におきまして、トークライブ二次元再退社の夜の井戸端会議スペシャルが開催されます。
おきまして
です。
はい。
はい。ゲストに声優の小山桃代さんをお迎えして、まあいろいろお話をしていきたいと思いますので。
はい。
はい、もうチケットも買えますし、地方の方当日来れない方は、配信も、販売しておりますので、はい、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。
お願いします。楽しいです、絶対。
はい、うん、さあではということで、またアニメの話からしていくんですけれども、はい、今週は私から行かせていただきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、アンシャーリー、
はいはいはい、
アンシャーリ
ー、そうですね、
まあ、赤毛のアンのリメイクというかリブートというか、
はいはい、
これ前も話したと思うんですけど、やっぱ赤毛のアンってアニメしっかり見たことないんですよ。
うん
うん
ですね。
結構そういう人多いんじゃないですか。でも
だと思う。だって俺が5歳の頃にリアタイだとやってるみたいで、でこれ青森に関して言うと調べたら、はい、放送はしてたんだけど、
はい、
あの土曜日の18時、6時で、
うんうん、
青森のその時間ってサザエさんやってんのよ。一周遅れくらいの感じ。
ああ。
へえ。
だからサザエさんの裏って考えると、
うん、
当時ビデオもないし、
はいはいはい、
テレビ1台って考えると、
うん、
やっぱりサザエさんの方見てたなっていうのは、
そうでしょうね。
ちょっとあって、でもっと言うとやっぱ原作も読んだことないじゃないので、
はい、
で初見に近い形でやっぱ見てるんですよ。
はい。
うん、
で俺はやっぱ、俺はっていうか、やっぱ面白いなと思ったんですよね。
へ、
うん。特に1話とかすごくわかりやすくて。
はい。
まあ、その、アンが、まあ、孤児院にいたんですけど。
うん。
まあ、ちょっと引き取ってくれるっていう人のとこに行ったら。
はい。
まあ、引き取り手の、マシューっていう、まあ、おじさんと、マリラっていう、まあ、おばさんの、まあ、兄、妹、兄弟なんですけれども。
はい。
マシューは、まあ、人のいいおじさんって感じで、マリラは、厳格なおばさんって感じなんですけど、あの、
うん、
男の子が来るって二人が聞いてて、
はいはい、
で、実際来たのはアンだったから、ちょっとまあ、戸惑いもあったりして、
うん
うん、でも多分その男手が欲しいみたいなとこあったんでしょうね。単純に。で、だから、まあもしかしたら、孤児院に帰ってもらおうか、みたいな感じになって、
ほう、
すごい、すごい話。
でも、アンも、でも自分はやっぱ必要とされてないっていうことを嘆くわけですよ。
うんうん、
で、まあ、いろいろ聞いたら、まあ、斡旋した人の勘違い。あれ、あなた、女の子欲しいって言ってなかったっけみたいな感じになって。
うん。
で、アンは別の家に引き取られそうになるんですよ。
うん。
え、そんなチェンジでって。
チェンジしてるんですよ。で、
うん、
で、最初はまあ、孤児院に帰ってもらおうと思ってたマリラ、まあ、おばさんの方なんですけれども、うん、まあ、ちょっとその、アンの生い立ちを知ったっていうのと、あとその上で新しい引き取り手の、まあ、ご婦人がいるんですけど、ちょっと嫌な感じの人だったんですよ。で、なんか言い方とかにちょっと思うところあったのか、
うん、
結局その、アンは私の家で引き取りますみたくなって。
うん、
で、結構、なんか、あ、1話としてすごくまとまってて面白いなと思って、で、その、70年代版というか、旧作を見てないんで、あれなんです、はい、意外とアンが、そのキャラクター的にね、今風に言えばね、面白い女属性みたいなとこがちょっとあったりして、
へ、
昔から、その昔のキャラ付けもこうだったのかなって逆にちょっと興味湧いたりしたんだけど、
どんなキャラかも全くわかんないもんな、俺。
なんかね、とりあえずまあ空想好きで、
うん、
よく喋って、
うん、
で、結構その想像力とも、なんとか表現力、芝居ってあった感じで喋ったりとか、
は
あ
は
あ、なんかこう、まるで、こう、文学作品から引用したような、こう、言い回しとかしたりする。
なるほど、なるほど。
うん。で、やっぱ感情表現とか感受性とかも豊かな女の子ってあって、
うん、うん。
でも結構その沸点が低いというか、もう瞬間湯沸かし器というか、結構劇場型タイプで、
うん。
なんか、こう、まあ、 気に食わないことっていうとちょっと語弊があるけど、自分が傷つけられたりしたようなこと言うと、
はい、
全然こう年上とかにも言い返したりとか、
うーん
で結構芯食ったことを言ったりするような感じで、で、
うん、
そういう劇場型なんだけどちょっと愛嬌もあるような感じで、
うん、
うん、あとそのさっき言ったマリラさんっていう、まあアンを引き取った、
はい、
まあ、おばさんがいるんですけれども、
やっぱり悪そうな顔
でしょ。でも、うん、この方がね、まあ厳格なんですよ。厳格なんですけど、うん、まあ、アンを立派に育てないとっていう、ちょっとこう、なんか思いがありつつ。うん、でも、おそらくこの方調べたら独身なんですよ。で、おそらく子育てはしたことがないから、
うん、
やっぱりまだ、とはいえマリラさんもちょっと未熟なところがあるような感じで、
はい、
そのアンとマリラさんの関係性が、結構まあ、ほっこりもしたりするところもすっげえあるし、
うん、
なんかこう、マリラさんそうじゃないよって思ったりするところもあるし、
うん、
でも結構マリラさんがそのアンの立場に立ってスカッとするようなこと言ってくれたりとか、でも双方に誤解があってこう、ヒヤヒヤさせたりでね、
うん、
なんか対になってるようなっていうか、マリラさんも含めてちょっと面白いですね。
ね、その、チェンジでって言おうとした人とは思えない。
ね、
まあでも当時のね、やっぱりそういう、なんか働き手を、
まあ、働き手が欲しい、
うん、みたいなとこで考えると、うん、みたいなとこもあるでしょうし、うん、で、これね、メールフォームでちょっと前に来てたメールでもあるんですけど、はい、その、うん、まあ、アンシャーリーで、ちょっとまあ、炎上というか、
うん、なんかね、
あったのですよ。うん、やっぱこう、原作ファンとか、旧作ファンとか、あと過去の、まあ、ちょっと、そういう、脚本家かなに、がちょっと、うん、コーダーみたいな、
うん
うん、まあそれについてどう思いますみたいのもちょっとメールでちょっと前だけどあったんですけど、
うん、
まあ騒動に関しては興味ある人はまあ各自調べてくれればいいんですけど、
はい、
やっぱりね、まあちょっとこう見たらやっぱ一部分を放送を見ずにちょっと批判してるようなところもあったのかなっていうのは感じられるんですね。で、これがちょっと分かりやすいところで言うと、キービジュアルでアンがピンクの服を着てるわけですよ。
はいはいはい。
で、これっていうのは、なんかその、うん、まあ、原作とか旧作のファンから言わせると、その、セリフの中にね、はい、赤い髪、アンが言うんだけど、赤い髪をしたものは、その、想像でもピンクのものは着られないのよ、みたいなことを、自分はピンクの服着たくても着れないみたいな。
うん、
だからピンクの服は着ないっていう、まあ前提がある中でキービジュアルがピンクの服だったっていうので、ちょっとまあ、物議を醸したとこあるんだけど。
何も調べてないんじゃないかみたいなね。
うんうん、
でこれね、1話見ると、アンもしっかりそのセリフ言ってるし。
あ、そうなんですか、
ね、うん。で、なおかつ、本編で少なくともまだ着てないわけですよ。そのピンクの服っていうのは。うんうん、だから、これはまあ、ちょっと、こっちの勝手な想像ですけれども、もしかしたらキービジュアルは、アンの希望、
うんうん、
だったり、あと、別に赤い髪でもピンクの服着ていいんだよっていう、なんかこう、制作サイドのメッセージとも、こう、解釈できるかな、みたいなところもあるから、
うん。ちょっとあんたらが知ってるのとは違うのやりますっていうのを匂わしてるのかもしれませんしね。うん、
だから、でも、やっぱ、全く同じだったら、リメイクとかリブートの意味もないかな、とかとも思って、たりもするし、
うん、まあね、今の価値観とかもね、うん、ありますからね。
あとはもう本当見て、まあ、面白い面白くない好み好みじゃないは絶対あるから、うん、ただまあこれ他のまあ過去アニメだけじゃなく映画とかでも、うん、やっぱちょっとこう目についたことは多々あってこういう、うん、例えば実写版ルパン三世とかさ、
はいはい、ああ、はいはいはい、はい。
ゴーストバスターズのメインキャラ全部女性にしたリブート版とかのゴーストバスターズとかって、やっぱこう、公開前にすごく批判みたいなのがあるわけよ。
はいはい。
でもまあ、それは見てからじゃないかな、みたいのがあって、実際俺見たらルパンの実写、やっぱ小栗旬、漫画原作、アニメ原作実写すると、小栗旬がすげえ頑張ってくれるっていうので、俺は割と面白かったし。
小栗旬のルパン三世、三平さんめっちゃ良かったって言ってますもんね。
言ってましたよね。
ね、
正直全然期待せず行ったの。もう映画の日で何本か見たうちで、あ、これ安い時じゃないと見に行かないだろうな、一応見てみるかっつったら、うん、あれこれ意外と面白いじゃんってのがあって、だからまあ、だからちょっとこう、まあキービジュアルだけ見てさ、そういうのって、うん、もしかしたら今の感じで言うと、その、 ネットニュースの切り抜きだけ見て、
なんかね、炎上記事だけをね。
だから SNS、しかもそれを SNS のテキストで書くっていうのは、うん、あまりちょっと俺はフェアじゃないかなって思ったりもするので、うん、まあ、本当見た人が面白ければ、面白いと言えばいいし、うん。で、ここ違うよっていう、見た上であるのであれば、まあ、それはそっからまあ発信しても議論のあれになったりする。ただ、うん、やっぱ始まる前からっていうのは、ちょっとね、
まあ、
フェアじゃないかなっていうのはちょっと気はしました。うん、
オープニングエンディングは山田直子さんなんですね。
うん。いや、でもね、オープニングエンディングよ。エンディングもね、なんかね、うん、あ、じゃあオープニングかな？オープニングが、ちょっとスキップとローファーのオープニングを思わせる、楽しげな感じ。
はいはい、はい。
うん、もあったりして。俺は、まあ、ちょっと今回のリメイクは、普通にちょっと楽しく見れてるかなっていう。
なるほど。
うん。期待してた、アンが、あの、男の子誰だっけな、を黒板で殴るシーンも。
ああ、はいはいはいはい、はい。
いいですね。やっぱ、あの、プロレスの椅子で殴るみたいな感じの。なんか、旧作よりも黒板が砕けてたような気がしました。まあ、でも本当、全然面白いと思いますよ。
うん。うん、まだ見てないんで、楽しみにしてます、
僕。うん。なんか、あまりこう、その情報に踊らされずというか、
うん、
ね、あの、先入観なしで見た方がいいかなとは思いますね。
うん。
はい。まあ、そんな感じでアンシャーリーちょっと面白かったので、はい。はい。個人的にはおすすめです。
はい。
はい。さあ、じゃあ次は、ドイチューさん行きましょうか。
はい。忍者と殺し屋の二人暮らし。
はいはい。
忍コロというやつなんですけれども。うん、
はい。
これ、俺、たまんないぐらい面白かったですね。
あ、もうあれは面白かった。
はい。あの、まあ、抜け人として、
うん、
逃げてきた。まあ、忍者の里から数人の忍者で逃げてきて、で、まあ途中でみんな解散ってなったら、主人公の、里子っていう、うん、まあちょっとドジな忍者の子が、空腹で生き倒れていると。
うん。
はい、そこにその女子高生が通りかかっての、出会いなんですけど、
うん、
腹を蹴るんですよ。よく立ってる。
ね、あの、はい、死体を確認するかのような。
ゴーンって蹴って、ちょっと待ってくださいよ、みたいな。お腹減ってるんで、みたいなことも言って、じゃあ、みたいな感じで、なんか、大戸屋に連れてくんですけど。
そう、大戸屋だった。看板にも書いてた。
看板にも大戸屋って書いて
ある。字はちょっと違ってたけど、
ね。違いましたけどね。
うん、
で、一人で全部食べて、定食を。
うん。
なら、あの、ご飯と漬物おかわり中だから行っておいで、みたいな感じで。
うん、あれ、やっちゃいけないやつでしょ？
やっちゃいけないやつだけど。
うん。
まあ、もうやっちゃいけないことしかやってないんですけど、普通に、あの、抜け人だから、資格の忍者が来るんですけど、
うん、
瞬殺するんですよね、もう。
結構2人ともキャラ立ってたじゃん。
そうなんですよ。
でも、あれこれ普通に殺すのっていう。
ねえ。なんか、何の感情もなく殺すんですね。まあ、その女子高生は、まあ、殺し屋、うん、この葉ちゃんは、殺し屋をやってるっていうのもあるんですけど、はいはい、にしてもよ、
うん、
なんかもう、結構だから、一話の冒頭が、オープニングがなんかちょっと劇画タッチのなんか。
ああ、ね、昔のアニメっぽい、ね。
のなんか、
ちょ
っとね、オマージュみたいな、なんか、イズナ落としみたいなのもやったりとか。
はいはいはい。
なんか、そういう感じで始まったと思ったら、硬派な忍者もんやりますよ、みたいな空気をちょっと劇画調でやってたんですけど、うん、もう本当になんか、まあでもある意味硬派やなと思うんですけど、
うん、
本当に抜け人が区内投げてきて、
はい、
後ろから、だいたいね、その、まあ、殺し屋なんだからなのか分かんないですけど、だいたい後ろから刺すんですよね。みんなは
。
殺し方といえば。それがもう面白くて面白くて。ただ結構出てくる、その、忍者が、みんな可愛いんですよ。
まあね。
はい。でも、あ、出た瞬間、死んじゃうって思って。
だって配信で見てたけど、
はい。
二人死ぬじゃん。
はい。
ちょっと慌てて公式サイト見て、これ何これ、今後出てくの出てこないのみたいな。
そうなんですよ。当然公式サイトにキャラには載っていません。
載ってない。
はい、
あの、ウィキペディア見たら、
はい、
あの二人下の方に名前入って
でもね、その、まあ、1話で、まあ、二人死んで、
うん、
で、はい、3話でもう一人出てくるんですよ。
うん、
あ、2話か。2話で、
2話か。
もう一人出てきて。そのやっぱその先輩のことが大好きだった後輩の子っていうのが出てきて、で、なんか毒を飲ませて、木の葉をちょっと、騙し討ちで血を吐かして、倒したみたいな空気になるんですけど、
うん、
まあ実は毒飲んだふりして、舌噛んで血出してた、
うんうんうん。
で、油断したところを、また後ろから刺し殺すっていうふうにしたんですけど。
ちょっとほ
んと
シビアな、はい、シビアな感じ。伊賀の影丸とかにありそうな。
はい。でも、2話の C パートで、その3人の、刺客たちが出てきて、
う
ん、はい。女子会をしてるんですよ。
おぉ。
はい。でも、それは過去編で、
うん。
あの、三人で飲み会、女子会してて、なんか、将来はなんか、こんな暮らしをできたらいいな、みたいなのを三人で喋ってるんですよ。
うん。
で、飲み会の終わりで、あ、そういえば、あ、里から指令だ。抜け人を追わなきゃって言って終わるんですよ。だから、ずっと死亡フラグを見せられてるっていう。せっかく出てきたのにって。
後味悪い。
そうなんですよ。
だって、1話のさ、
はい、
あの、なんかターゲット、
はいはい、
殺し屋の。
あ、そうそうそう。
友達のお父さんじゃん。
はい。
何の説明もないけど。
はい。で、速攻殺し、なんか事後報告で何の躊躇もないんですねみたいな。でだからやっぱその木の葉の能力っていう、なんでバディを組んでるかって言ったら、その木の葉が物を葉っぱに変えることができる術が使えるって、
はいはいはい、
だから死ねば物なんだ人はっていうのもあるし、
死体処理の能力として、
うん、
バディになったみたいなところ、
ね、そういうことですから。すごい面白い。
マフィアの話じゃん。
いや、本当に。
あいつに任せりゃ死体は跡形も残らねえっていう。
はいはい、絵が違えばすげえ話やってますよね、これ。
ね、これはそうね。
オープニングとエンディングもなんか可愛いしさ。
でもあれ、確かシャフトじゃなかったっけ？
あ、そうだったと思います。確か、はい。
そういう意味ではちょっと、形を変えた窓マギっていうような、
ね。そうですね。
ね、まあ、監督さんは違いますけれども、
うん。ずっとショッキングなことやってますけれどもね。
本当だよね。
でも本当なんか、僕はすっげえニヤニヤ見れますね。
うん。
うん、まあそんな、割とちゃんと血は出ますけど、やっぱ、うん、キャラがキャラなんで、
うん、
そんなにエグさは感じないというか、
グロさはないよね。そうですね。絵的な、絵面的な、うん、
はい。
内容はエグいけど、
内容はね、あの冷静に考えたらエグいことをずっとしているんですけど、
そうね。
うん。いやでもやっぱ花沢香菜案件ですから。
まあそうですね。ここは、
はい。結構でもやっぱなんか今後いいキャラまた出そうだなみたいなのもあるんで、うん、オープニングとか見てると。
死ぬんじゃねえの？
いや、それはさすがに。
さすがに。
あんだけいっぱいで、確かに、あの、1話で殺された2人、あん中いないじゃん。
はい、そうなんですよ。
うん、
だから、まあ、何話かは持つ。
何話かは持つと思うんですよ、
うん。
そうなんですよ。だから、その2話でその抜け人のリーダーみたいな人が出てきたんですけど、
うんうん、
やっぱ、木の葉は速攻殺そうとするんですよね。この人はどうすればいい？生かすか殺すかみたいなことをすぐ言うんで、
うん。あ、でもちょっと本当気になりますよね。
そうなんですよ。あんなにぶっ壊れてる人間、
うん、
何なんだっていうのがあるし、ちょっと今後どうなるか本当楽しみです。
うん。
はい。面白いです。はい、
了解しました。じゃあ、松崎さん、お願いします。
はい。ウィッチウォッチが、あのね、
はいはい。
ずーっとふざけてますね、これ。
ふざけてますね。
ずーっとね、
うん。
なんか、好き勝手やってる感がね。
わかる。
だから、その、ね、物語とかはまあ原作読めば、それはわかるんですけど、
うん。
その、アニメならではのなんか要素とか、
うん。
あとその、アニメの公式の動きとか、
うん。
そういうものが、なんか、いちいちふざけてるというか、
うん。
まずこの、ウィッチウォッチの YouTube の、まあ、公式のチャンネルがあるんですけど、
うん、
これアニメであんま見たことない、
はい、
の NG シーンを出してるっていう。
はぁ、ピクサーの映画ぐらいですね。
でも、絵はもう出来上がったやつなんで、
うんうん、
キャストさんが NG 出してる様子とか。
は
だから。
それはガチのアフレコのミスってこと？
そうです。
それとも。
ああ、そういうこと。
なるほど。
アドリブの部分が、なんか入りきらなかったみたいな。
う
ん
う
ん、
ああ、へえ。
思わず笑っちゃう、思わず笑っちゃって NG になったシーンとか、
うんうんうん、
みたいなのを出してたりとかして。
へえ。
とかがあったりとか、
うん。
まあ、あと、次回予告で、なんか毎回ふざけてたりとか、
うん、
3話の次回予告なんて。
3話ひどかったよね。
そうなの。
はい、いや、俺、まだ見れてないんですけど、3話だけリアタイできたから、見てたんですけど、ほんと、次回予告見て、あ、すげえ、さすがやっぱ銀魂の人の弟子だから、こういうのやるんだ、みたいな。
次回、城之内シスって言って
た、ね。誰だよ
とか、まあ、
てたわ。
とか、まあ、その2話の次回予告、要は3話の予告の時には、
うん、
次回予告で、急に、ニコちゃんが、
うん、
歌い出して、
うん、
なんだその曲みたいなことを言われたら、
うん、
川口里奈のアドリブですみたいな。普通に中の人がその名前出していいんだっていうのとか。
遊んでんな。
まあ、内容が、中身が結構まだシリアス少なめ、ふざけ多めなんで、
うん、
まだね、1話で、ニコちゃんがペラペラになって、髪のゲロ吐いたりとか。
3話はなんか、ビンボッチマくんみたいな服着てましたよね。
そうです、そうそうそうそう。
で、はっきり言ってましたよね。
はい、ビンボッチマって言ってましたし。
ちょっと、俺、まだ見てないんだけど、2人俺を担ごうとしてない、
はい、いやいや、ほんと。ほんとに。マジじゃんって言いますから。
で、2話では、
うん、
魔法をミスって、この、うん、まあ、その鬼の末裔と言われるその男の子の、
うん、
その、まあ、モイちゃんって呼ばれてる。
うん、
こう、男の子の髪が、めっちゃ縦に伸びちゃって、
うん、
先生が、ゴンフリークス君入学してきたって。
行っちゃうんだ。やっちゃうし行っちゃうんだ。
ジャンプ漫画とか、いろんな漫画のワードもめっちゃ出てきます。
う
ん、
ああ。
っていうのがあって、まあ、うん、1話は、オープニングなしで、エンディングでオープニングテーマが流れるみたいな。うんうんうん、まあ、よくある。うんうん、
はいはい。
で、2話で、オープニングがちゃんと最初に流れて、で、エンディングがここで初公開だったかな、確か。
うん、うん。
っていうので、それだったんですけど、その3話が、
うん、
なんか急に、色が、なんか、なくなってというか、オープニングに。
うん。
よくアニメの設定資料集とかで、
はいはいはい、
線だけ書いて、なんか、色鉛筆で、なんか、
こういうふうに、
赤と青みたいな。
みたいな。
うん。うん、
あれが、
うん、
3話のオープニングでずっと流れてて、
へ
ぇ右上に、原作とか、
うん、
なんか、多分そのアニメの用語なんですけど、
はいはいはい。
なんとか札みたいのが書かれてて、
指示みたいのが書かれてんの？
みたいなの書かれてるんですよ。うんうんうん、
前週で見たやつかな。
うんうんうん。
あ、みたいな。そうそうそうそう。 なんかね、確か上の方なんか、穴とかも開いてた気がするんだよな。
おー、タップの。
タップの。で、これどういうことかっていうと、
うん、
なんか3話のオープニング、うん、だから、オープニングとしてはまだ、ちゃんとしたオープニングとしては1回しか流れてないんですけど、
はいはい、3
話での途中、最初の方で、ニコちゃんが、急にひょこって出てきて、
うん、
魔法をかけたら、失敗しちゃったっていう多分体なんですよ。
はぁ、
う
ん。
だから、で、もっと多分豪華にしようとしたのかな、ニコちゃんは。
うん。うん、
そしたらなんか、一つ前の段階に戻っちゃって。で、その間もちょこちょこ出てきて魔法かけるんですけど、全然戻らずに、
うんうん、
結果その3話のオープニングがそのまんま終わるんですけど。その未完成バージョンというか。
うん、
で、その様子もウィッチウォッチのその公式の YouTube に、載ってるぞ、
うん。
ウィッチウォッチオープニング映像魔法失敗バージョンっていうの
が。ああ、なるほどね。
乗ってるっていう。だから、うん、3話の時点で早くもこんなん出すかっていう。
ね。
で、
うん、
この、だから指示書きみたいなの、
うん、
ね、この色指定どうのこうのみたいな書いてるところの、
うん、
言葉でちょっと引っかかった部分があって、
うん、
っていうのが、その、演出様へ、うっかり書いちゃいました。私、とってもドジなのです。東方みたいな、
うん。
なんだこれと思って、
うん。
本当の指示じゃないっぽいな、みたいな。なんかちょっとね、うんうんうん、見えたんですよ。
うん、
で、なんだこれと思って、
うん、
その3話のエンディング見たら、そのスタッフロール。
うん、
まあ、声優さんとかも、監督とか、
はいはいはい、
この人とか出て、で、バーってその日の、その回の原画。とかバーって出るじゃないですか。うん、その中で、はい、オープニング原画っていうのって毎回出るじゃないですか。
はいはいはい。
オープニングの担当したスタッフさんはこの人みたいな。
はいはい。
のが、
うん、
そのメンツがバーってスタッフが出た時に、うん、2話にはなかった、
うん、
その3話で、まあ、知らない人というか、
うん、
早乙女ロマンっていう人が入ってて、
うん。
うん。
この、早乙女ロマンっていうのは、
はいはいはいはい。
この作者のウィッチウォッチの、
うん。
方の前やってた、
うん。
スケットダンスのキャラクターなんですよ。
うん。うん、
で、このキャラクターが結構ぶっ飛んだキャラクターで、
うん。
漫画家を目指すめっちゃ絵が下手な、子なんですよ。
ベレー帽かぶったね。
で、結構メタ発言とかしちゃうような人で、
うんうん。
で、原作のウィッチウォッチにも、なんか出てきたことがあったりとかして。
う
ん。なんかね、ウィッチウォッチも2周年だねって急に言ってくるキャラがいるんですけど。
うん、
何がっていう。
うん、
いきなり誰ですかって言われるような。
うん、うん。
ですけど、それが、その、早乙女ロマンっていう子で。
ああ、懐かしいな。
だからその子が、このオープニングを作ったっていうところに繋がってるんですよね。
なるほど。
ちょっとしたスターシステムだ、
ね。うんうんうん。ね。
で、実際にね、この、ウィッチウォッチは、スケットダンスをね、何十年後かの世界なんですよね。
ああ。
やっぱ、世界線というか、繋がってんだ。
うん。だ実際原作の方では、後にその何十年後の成長した、そのスケダンのメンバーみたいなのが出てくるんですけど。
うんうんうん。
それなんかトレンド上がってたもんな。
うん。っていうのがあるんですけど、多分アニメではそこまでいかないからなのか何なのか。
ああ、なるほど、
うんうんうん。
そういう部分で、こういう出し方をしてきたっていうので、
うん、
しかも特に、大々的に宣伝するでもなく、
うんうんうんうん、
しかもスタッフの一人にそうやって名前を入れてるっていうのが、
うんうん、
すげえなんか、愛がすごくあるなって思いました、
ね。まあそうね、そこはすごく。ね、うん。
だからその、まあふざけてるって言いましたけど、うん、でもそういうサービス精神に溢れたアニメ化だなっていうのはね、
うんうんうん、
この1話、2話、3話見た時点でちょっと思いましたね。
うん。ふざけも相当、作り込まれてる 感じはあるね。
うん。
うん。
いや、でも声優被らしてないってことは出すつもりなんちゃうの
ね。
ね。ああ、うん、なるほど、
うんうんうん。このメンツやったら杉田さんとか入ってそうなの。
ああ、なるほど。
うん。
そうそう、生徒会メンバーとかで入ってそうなもんなんですけど。
うんうん、なるほどね。被らしてないってことはっていうのは、もしかすると大いに考えられるね。
はい。うん。
だからちょっと、原作知ってる、原作読んでる人もアニメならではの要素をちょっと見るためにちょっと見てほしいなっていう。
なるほど。
はい。
これはすごい面白い見方だし、期待もできますよね。
はい。
うん。了解しました。じゃあ、A パートのアニメの感想はこの辺で、はい、B パートはですね、またこれも恒例ですね。2025春アニメ、今期の3プラス1、暫定の方、まあ、とりあえずは発表しようじゃないかということで。はい、やっていきたいと思いますんで、このまま引き続き B パートもよろしくお願いいたします。2025春アニメ3プラス1括弧暫定
イエーイ。
はい、ということで、毎回やっておりますけれども、クールが始まったら、まずちょっとバーッと見た中で、あ、気になる女性キャラ3名と、気になる男性キャラ1名を挙げて、で、クール終わりに、それがまたどう、変貌していくかを、皆さんに楽しんでいただくコーナーです。
変貌。
はい。はい、変貌見てください、
変わったりするのか変わらなかったりするのかという。
うん、
まあ、どうですか？でも、ちょっとアニメ新版。
いや、まだ見れてないやつも結構あります、
毎回そうです
。
はい、一応聞くけど、実は俺もそうだしな。
そうなんですよ。
うん。
今、バイト6連休中で、俺。
え、そうなの？
6 連勤中で、もう。
あ、6連勤？
はい。見れない。
うん。
でも、だから1話だけざっとみたいなのは結構、
ね。そうなんですよ。だから、2話以降出てくるキャラがまだね、把握できてなかった
ん
です
よ。そうなんですよ、
ね。そういうのもあります。
はい、まあ、そこはやっぱ暫定ならではの
チョイス
になるんじゃないでしょ
う。
じゃあ、また、三平堂一中、松崎の順で、まず3人発表してって、で、ちょっといろいろ掘り下げていきましょう。
はい。
はい。じゃあ、俺、じゃあ3人あげますね。
はい。
まず1人目。日々は過ぎれど、飯うましの古舘クレア。
お。
そして2人目。シウンジ家の子供たちのシウンジミナミ。
ああ、うん、そっか。
で、3人目。モノの桐山アン。
おお。
とりあえずはちょっとこんなとこから始めていきたいと思います。
始めていく。
さあ、じゃあ、ドイチューさん。
はい。日々は過ぎれど飯うまし。
うん。
日がつつじ。
あ、まあ。
はい。
わかるな。
アポカリプスホテル、家賃。うん。
早くも行きましたか。
はい。
はい。
モノ、桐山アン。
おー、こう被りましたね。はい
お
お、じゃあ松崎さん行きましょうか。
はい。ロックはレディーのたしなみでして、うん、鈴宮リリサ。
はいはい。
うん、
片田舎のおっさん、牽制になるスリナ、うん、スレナリサンデラ。
うん。
ああ。
ラザロクリスティン。
おお。なるほど。
はい。
じゃあちょっと。一人ずつ掘り下げていきましょうか。
はい。
日々は過ぎれど飯うましのクレアちゃんはですね、なんか、まあ、こう、パッと見は、ツインテかな、
うん、そうですね。
うん。なんだけどって言うとおかしいけど、ちょっと、パッと見のイメージよりも全然しっかりしてて。
あの、定食屋の娘さん。
そうそうそう。うん、
ですよね。
だから、ちょっとなんかあの中で言うと、なんか、うん、あの、まあ、ちょっと、他作品の例えになっちゃうけど、白箱で言うと、ちょっと矢野さん的な頼りがいがある、
うん、
ちょっと精神的支柱みたいな感じがしてて。
はいはい。
で、ちょっと意外だったのが、あの、まこちゃんとしのんちゃんって幼馴染じゃないですか。
はい。
で、大学で再会したけれども、
うん、
なんかこう、幼馴染よりも、そのまこちゃんとクレアちゃんの方が、ちょっと親密度が高いような気がして、
うん、確かに。
なんか、
うん、
ちょっとそこ好きかなっていう。
ああ。
うん。なんかこう、ゆるキャンだとほら、あやちゃんと、主人公の、
なでしこ。
なでしこ。
はいはいはい。
で、幼馴染だけど、意外とあやちゃんとシマリンって一緒にツーリング行ったりしたりとか、なんかちょっとそういうのいいなって、幼馴染ちょっと飛び越して仲良くなる関係性ってちょっといいなって。
ああ、なるほどな、
なんかそれでクレアちゃんいいなと思ったんですよ。
うん、
で、今度、シオン実験の子供たちの、ミナミ。まあ、運動系の子ですよね。元気っ子みたいな感じで、あん中で言うと、はい。うん。だからまあ、みんなお兄ちゃんと男兄弟、妹兄弟で暮らしてたけれども、実はみんな血が繋がってないみたいな感じので。
うん、
で、四女に当たんのかな。なんかね、その主人公との距離感が一番好き。あの感じ。あの、懐いてるというか、全然まだ妹感もあるし、
うん、
っていう。まあ、ちょっとこれも他作品のあれになっちゃうけど、こと分の花嫁で言うと四つ葉みたいな感じの距離感で、接し方で、そうなるとやっぱちょっと好きなタイプかなってなっちゃいますね。
うん、
俺、これ絶対好きなのにまだ見てないんだよな。
なるほど。なるほど。
絶対好きなんですけど。どれか
出てきます。どれか出てきます、これはもう。
ですよね。
うん、
誰かを刺してくるよな。
そう。この中にいないわけがない。
うん、
で、モノの、アンちゃん、キリヤマン。
はい。
これ、ドイチューさんもでしたよね。
そうですね。
まあ、
なんか、
うん。そうでしょう。ちょっと
不憫感が見えるというか。
あなるほどね。
なんか、負けひどいんじゃないですけど、
はいはい、
なんか、報われないんだろうな、みたいなのが。
敵のことが好きなんだけど、みたいな。うん、
だって、桐山って呼ぶじゃないですか。
うん。距離感。
あんだけさっちゃんさっちゃん言ってんのに、あ、まだ苗字なんやっていうのが俺面白くてしょうがないんですけど。
なるほどね。
確かに。
まだね、でも1話なんで、まだ見たのが。なんか他の子も。
まあね、今後っていうか2話でまた出てきたりもしますし。
そうですよね。
っていうのがあるけど、うん。俺もね、この子はね、最初もっと、
うん。
アッパーというか、うん、
はいはいはいはい。
の感じかと思ったんですよ。だから最初その、うん、春野さんがそのカメラ届けるの忘れてて、
はい。
ネットで買った
の。邪魔するぞーみたいな。
そう、実際行くじゃないですか。うん、
はい。
もっとなんか春野さんとバチバチな感じで行くのかなと思ったら、うん、意外と5回解けたらすんげー仲良くなったりもしてるし、うん、あと、基本的にやっぱ人懐っこい子ですよね。
そうですね。
あの、駄菓子屋の子供たちとも割とすぐ。
ね。
馴染んでる。
ひねりありは私のだ、うん、みたいな。
あと一番好きだったのは、
うん、
あの、駄菓子屋にひねり上げ、なんか品揃え増えた時にすげえぴょんこぴょんこ跳ねてたのよ。あれでやられたと言っても過言ではない。
うん、いや、可愛いっすよね。
可愛いね、この子は。うん。うん、ちょっと、そうっすね。なんか、今まで割と、こう、暫定で出さないタイプを割と暫定で気に入ったかなっていうのはちょっとありますね。
ああ。
うん。まあ、あんちゃん可愛いっすわ。
可愛い。
なんか、プロフィール見ると、趣味はさっちゃんを撮ることで、行きたいところはさっちゃんのいるところっていうのはね、怖くはあるんですよね。
そうなんですよ。
やべえ女属性かもしれないね。はい、
だってもう、最初の登場からモノログで、私はさっちゃんが好きだから始まるじゃないですか。
うん、
頑張って勉強して。
作品のトーンちょっと下げたらさ、ガチ売りのなんか、はい。
そうですよ。
全然ゆるゆるじゃない感じの。
うん、
クレイジーで最高なレズですよ。
ねえ。
だから、薄い本、そっち方面行くだろうね。なんか。
うん、でも、そうなってないこの作品の感じがすごいなって思います
ね,
ね、
うん。なんかやっぱ、可愛らしい子ですね。
明確に言ってるのにな、
うん。不憫感もあり。
うん、
まあ、俺ちょっととりあえず、この3人でしたね。
なるほど。
はい。で、ドイチューさんが。
僕もまあ、日比谷すぎる飯うまし、から、日賀つつじさん。この子は、なんか全然、1話だけ見たんですけど、
うん。
多分、 二見事ぐらいしか喋ってないと思うんですけど。
うん、多分1話だとそんな発言してないですね。
はい、絶対好きですよ、俺。
いや、これはね、もうドイツ好きなのは知ってた。知ってた。あの感じ。
はい。部活者に一人はいてほしい、あのいう感じ。
うん。
もう好きでしょうね、ちょっと気だるげーな感じの。
そうです。声で、ちょっと敬語っぽく喋る。
うん。
うん。でも、ね、もう、待ってましたですよ、こういう子は。
でもね、意外と2話でウクレレ弾いてたよ。
あ、そうなんや。
ウクレレ上手でしたよ。
へ楽しみ。
でもこれは本当ドイチューのなんかこう、はい、今までの遍歴から来ると外せないキャラじゃないですか。
ただやっぱ、みんな可愛すぎる。
いや、それはあるよ。
アットさんでしたっけ、これ確か。
あ、そうですね。はい。
ですよね。
のんのん日和の。
はい、ああ、はいはいはい。
やっぱみんな可愛い。
あ、そっか。それってかもしんないな。はい、監督、川面監督なんですよ。
ああ、そうですね。
そうそうそう。
のんのん日和と。
うん。
うん。あ、じゃあ本当にもう続投みたいな感じっちゃ感じだね。うん、
そうだ、まあ、今後に期待ですね、鈴木さんは、うん。はい。で、アポカリプスホテル。
はい。
八千代。いや、なんかね、意外とアッパーだったとかがあって、もう本当に話自体暗いような設定みたいな感じなんですけど、
うん、
イレギュラーに弱いんやっていうのがめっちゃ可愛くて。で、2話の終わりかなんかで、わけのわからん、なんかクエストクリアみたいな急に出て、
うん、
瞬間湯沸かし、機能がつきましたっつったら口から熱湯を出すんですよ。こいつ面白いなって思って。あとオープニングのダンスがめっちゃ可愛いです
。あ、はいはい、
はい、
うん。これは今本当、うん、ファンアートえげつないくらいありますよね。
八
千代さん、すっげー流れてくる。
うん、
いやめちゃめちゃいいですね。なんか作品自体もすごくいいし。
うん。
うん。八千代さん可愛い。
作品自体はオリジナルなのかな？オリジナルって、ね、やっぱ、キャラクターデザインの竹本泉さんが、
はいはい、
多分俺とか、俺よりちょっと上の世代がもう、絶対に一回を通ってる漫画家さんなんですよ。
そうですよね。
うん。
そうですよね。
すごくその人たちが、この令和の世に竹本泉デザインの、アニメを見れるとは、うん、みたいな感じです
ご
く。なるほ
ど。うん。ああ
、今後またね、どうなっていくのかっていうのも、すごい作品として楽しみだし。
うん、なんか、オープニングとか見てると、エンディングとかも、うん、もっといっぱいいろんなの来るんだろうな、みたいなね、感じですし。
だって1話の冒頭だけ見ると、ちょっとえぐい感じの流れでしょうね。
そうですね。
地球が滅ぶみたいな、
うん、
そう。滅ぶ段階もちょっと結構丁寧に書いてたりしてたから、ね。
そうそう。本当になんか、藤子不二雄の SF 短編集みたいな。
ちょっと匂いはあるな、
うん。でも普通にポップで面白かったですね。
うん。
うん。で、八千代さんが可愛いっす、やっぱ。
じっくり見たいアニメでは。
うん、ですね。映画みたいな始まり方でしたもんね、一話。
うん。
うん。はい。で、まあ、あんちゃんで、その3人ですね。
はいはい。
はい、
了解しました。で、松崎さんが割とガラッとちょっと、俺らの流れからは変わってるかな、みたいな感じでした、
ね、うん、そうですね。
うん。
ロックはレディーのたしなみでしては、
はい。
うん、
まあ、主人公の、リリサなんですけど、
うん、はいはい、
マジで髪の毛どうなってんのっていう。もう、俺もうそれに頭いっちゃって。
ギターがうまいとかじゃなく。
いや、もちろんその1話の後半はもちろんそっちの方が、ね、
うん、
ストーリーとか演奏とか引きつけられたのありましたけど、
うんうん、
それはともかくどうなってんだこれはっていう。
これフィギュアなったら造形し泣かせだと思うよ、
ね。
すごいですよ、これ。コスプレなんてしようもんならとんでもないですよ。
コスプレイヤー大変だろうな、この髪型は。
しかもだって色もだってね、途中でちょっと緑とか入って
るし。緑だったり。
うん。
いや、だからやっぱりその金髪縦ロールと言っていいのかどうかわかんないですけど、はい、このキャラが。
もっと別の言葉があるんだ
と。そう、立ち戻るではないのかな。だってなんか、触手で攻撃する系のなんか。
そうですよね。髪の毛を操る
。そうそうそう。
で戦う人ですよね。
戦うやつの髪の毛だもん、これ。
うん。フリーレンにいましたよね、その人ね。
外骨格みたいな形もしてるしな。
ただね、うん、一応、リリーさんは出してるんですけど、
うん、
絶対後半別のキャラ好きになるだろうなっていうのが分かってるんで、
そうだよな、
うん、とりあえず現時点でここにしてます。うん、
なるほど。
なるほど、なるほど。
でも思ってたのと違って面白かった。なんか、すごい、あ、ちょっと深みあるんだ、その背景にとか。
うん。
うん、お嬢様も、ちゃんと両立させたいんだみたいなのが。
うん、うん。
うん。面白かったな。
で、はい、片田舎のおっさん、牽制になる。
はいはいはい。
リサンデラは、まあこれね、まあもともと好きなんですよ。
いや、そうだよね。キャラ。うん。
だし、もうキャラビジュアルがもう僕の好みですね。
うん、
うん。
この、剣士で、どっちかというともう筋肉がっつり見せる系の、
うん、
だからジョブで言うと戦士みたいな。
はいはいはい。
剣士というよりは戦士みたいな感じで、
うん、
で、髪の色はそう、当然赤髪だよな、みたいな、
うんうんうん。
この感じがね、僕は結構、まあ。
腹筋の感じとかもね。
そう。
うん。
まあ、だから僕の、本当にもう好みそのまま来たなっていう感じが。
うん。
あのね、だから他の作品だと、その、無色転生の。
そうだね。
キャラ。
はいはいはいはい。
うん。二人を足したような感じだもん。
うん。
無色転生の。
っていうのがあって、
うん。
まあ、だから普通単純にそのね、メインヒロインの、
うん。
その、シトラスか。
はいはい。
アリューシア・シトラスも好きなんですけど、女剣士ってやっぱり好きなんで、
うんうん、
女騎士とか、女剣士とか好きなんですけど、
大山直さん。
やっぱり僕はこの筋肉の感じかなっていう。
うん、
ちょっと喧嘩早くなっちゃうところ、うん。
ちょっとね、口調とかも荒そうな、
うん。
そう。でも、先生、師匠には、
うん、
そう最大限の敬意を払ってる、まあ、みんなそうなんですけど、
うん、
それが、まあ、たまらんですね。
うん、これ、ホットパンツはこれ、サイズ合ってんのかい？もう、前開いちゃってんじゃん、これ。
さらにホットなパンツですね。
本当に。大丈夫かい、これは。うん。
で、
はい。
ラザルのクリスティンもね、まあ僕の好きな系統なんですよ、これ。
うん、うん。
お
この、なんか、ちょっとアメリカナイズされた、
うん、
ちょっと、銃を使う姉御肌っぽい女性。
姉御肌ね、うん。
この感じが僕はやっぱりね、好きで。
はいはいはい。
まあこれも、まあじゃあ、その他のアニメの例えを言うと、やっぱりフェイ・バレンタインのような。
ああ、なるほど。
まあ、タイプはね、全然違うでしょ。
はいはいはいはい。
その感じがして、やっぱこういうキャラいると、なんかちょっと、やっぱりアニメ面白いよなっていうのと、うん、あとはなんだろうな、なんか、勝手にですけど、
うん、
こういうキャラが、自分の前でだけちょっと、本音見せてくれるかなみたいなのもあって。そういうイフを自分の中で作っちゃうのはやっぱりこういうタイプかなっていう。
なるほどね。もう暫定で独自解釈出るってすごい。
いや、もうね、そういうビジュアルとかキャラ設定、その姉子とか、戦士とかを見ると、うん、俺の中ではこういう風みたいなのがね、もう自分の中でもうパターンになっちゃってるんですよ。
なるほど。逆に暫定だから、行くのかなそこまで。
ああ、でもそうです。
まだね、情報が。
分かってないもんね。
作品としての情報がないから、そこまで。
だから結構キャラっていうよりはもうビジュアルで僕は暫定は選んでる感じはありますね。
うん。
でもやっぱラザロ見たけど、セリフ回しとか面白いね。やっぱ。
いや、うん、ラザロちょっとアクションもえぐくなかったですか？
うん。
パルクールみたいな第1話のところのあのシーンとかすげえな、何これと思ってました。ちょっと笑っちゃいました僕、
うん、 結構そのセリフで、その、やっぱり、ブラックラグーンじゃないけどさ、
はいはいはい、
ちょっとこうアメリカ人のジョークっぽいような、
あ
なんだっけな、アクセルとクリスティンがそれこそ一緒に行動してた時かな、なんかアクセルが、なんだっけ、ケーキがものすごいじゃない。
はい。
うん。で、それ言ったらなんか、殺人犯だと、クリスティンが確か思い込んで、なんかレザーフェイスと一緒に、車乗る気はないわよ、みたいなこと言うのが、ちょっとこう、また、あ、そういうところの映画の、あれ出してくるか、みたいなさ。
レザーフェイスね。
うん。
はい。
なんかやっぱいいな、これは。
やっぱなんかこういう作品に、やっぱりちょっと憧れる感じが、やっぱりちょっと俺オタクなんだなって、まあ、ちょっと思って。うん、っていう3人
だ。なるほど。了解しました。じゃあ、とりあえずはプラス1行きましょうか。
はい。
はい。
はい。まあ、今まで話したのは女性でしたけれども、プラス1は、気になる男性キャラを言うということで。
はい。
じゃあもう、
は
い、せーのでキャラ名を言うということで、はい、いつも通りよろしくお願いします。
はい。
それでは行ってみましょう。今期のプラス1暫定、せーの。
クルト。
クルト君。
おぉ。
え？
いや、正直ね、ベタかなと思ったよ。ここでクルト君出すのは。でも、
でもまあ、
今んとこさ、
うん、もう。今んとこね。
だってもう可愛いんだもん。
うん、
逆にこれ選ばなかったら、なんか、
ね、
嘘だよ。
うん、スパッツ履いてんだもん。
今選ばなかったら。
スパッツ履いてんだもん、あの子。
ちょっとね。
いやー、まあね。だから先週話しましたよ ね、まずちょっと。
そうですね、はい、うん。
まあ、やっぱまあ暫定ですが。
うん。ただ、このまま他のキャラから、すごいのが現れない限り、
うん、
ちょっと盤石の感じもちょっとしますね。
うん、そうですね。ちょっと強いですよね。
強いね、これは。
いやー、やっぱ、ショタ越えの小松美香子はすげえなー、俺やっぱ好きだわ。美香子さん
ってとこも強えな、あれは。
すごい。
なんかもう、クルトって名前を挙げてしまうのが悔しいよ、なんか。
天の平の上で。
そうそうそう。まあ、でもとりあえずね、こんな感じですかね。
そうですね。
だってクルト君の話なんか今後もすると思うもん。
そうでしょうね。
これで終わりじゃないもん。はい。ということで、まあ、はい、これがちょっとまたクール終わりに、3人それぞれどんな感じで変わってるか変わらないか、期待していただければと思います。
はい。
そんな感じで、2025春アニメ3プラス1カッコ暫定をお届けしました。はい、エンディングでーす。
はい。
ではですね、いろいろ感想、X でのポストやメールフォーム読んでいきましょう。はい、で、ごめんなさい、ちょっとオープニングで言おうと思ってたのを、ちょっと忘れてしまってたんですが、先週も言いましたが、投げ銭が届いております。
あ、そうだ、はい。
はい。マジスティック12さん、いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
はい、配信お疲れ様でした。
ありがとうございます。
いつも以上にテンション高く、特にラスト30分の限定が下品で最高でした。5月12日のライブ予約済み。ありがとうございます。楽しみですと。
ありがとうございます。
はい。だからもう会員限定も見てくださったってことですね。
ありがたい。
会員さんだ。
ありがたい。はい。もう皆さんも続いてください。はい、
お願いします。
さあ、次、こちらも X ですね。まあ、ライブの告知にくっつけてくれてハッシュタグついてたんですけれども、イベント頑張ってくださいませと。
ああ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。で、さらにこちらはですね、5月12日月曜日、阿佐ヶ谷ロフト A 二次元再大社のより井戸端にスペシャル、イベントにゲストでお邪魔します。チケット発売中お待ちしております。ハッシュタグ二次再付けで小山桃代さんが、
ありがたい。
告知をしていただけました。
ありがたい。
ありがとうございます。
いや、それ、ここで読むんですか？
読みますよ、これは。ハッシュタグつけたらもう、ハッシュタグつけて、はい、表に出る人は、バンバン読みますから。
あ、はい。あれ俺らのも読みます？じゃあ。
あの、なんか本当に読まれたいのは、なんか暗号をつけといて、マーク。
来たら拾うから。なんだそれ。
来たら拾うから。
かっこ悪い。バレたらめっちゃかっこ悪いやん。
こいつ読まれようとしてる、これ。はい、じゃあこちら、アズマンガ大王の読みは、年の離れた弟を溺愛していてほしいですね。
弟。う
ん。弟に近づく女子を牽制して、弟になかなか彼女ができない理由の一つになっていたら面白いと思います。弟くんもお姉ちゃん大好きで、好きな女子のタイプが読みそっくりとか妄想が広がりますと。
ああ。
なるほどね。なるほどね。
この勝手に俺らが、アズマンガのキャラの家族構成を言い出したわけですね。これは。それを受けての。
勝手にブラコンだとか言い決めつけて。
そう。
読みの弟、千代ちゃんと同い年ってどうですか？
おー、いいね。
素晴らしい。
誰かの妹とか弟が千代ちゃんと同い年って全然ありですよね。
うん、めちゃくちゃあり、それは。弟がいいな。
うん、
誰かの弟。
また勝手に。こんだけアズマンガ話してさ、はい、またこんな、内臓も食べるかみたいな。普通の人食べないようなとこまで。ここも食べたら美味しかったようだ。さあ、次。これも X だな。はい、これね、あぐみちゃんのセーラー服。実は僕がリクエストを書いてあったりしますと。とっても素敵なエピソードなんで、ぜひ二次祭のお三方と一緒に見てください。採用していただけて嬉しいですということで。
ありがとうございます。
はい。アニメ実況のね、最新回があけびちゃんのセーラー服の7話だったかな。
うん。
ですかね、はい。
はい、ちょっと、この方がリクエストしてくださったということで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
アニメ実況も見て、アニメも見てください、皆さんも。
うん。
うん、ぜひ。
結構ね、アニメ実況今回来てるんですよ。
うん。
これも X ですね。あけびちゃんのセーラー服7話アニメ実況。蛇森さんがギターを弾くことを投げ出そうとしたときに、トガノさんがたしなめたり、アドバイスしたりするところに心がくすぐられました。
うん、
全体に流れる静謐な空気感に思わずコメントもひそひそ声になってしまうのは笑いました。もうよくわかります。なんか知んないけど、なんかひそひそ声で感想言ってんだよな、俺らが。
あの、あれピアノの下に隠れてたから。
俺らも息殺しちゃって。バレちゃわないようになって。もう、どんだけ単純移入して見てって。はい。さあ、最後これメールフォームですね。あけびちゃんのセーラー服のアニメ実況見ました。
ありがとうございます。
まあ、こちらでも視聴中思わず声が小さくなってしまうのわかりますよ、
うん、
視聴者を引き込む力がすごいんですよね。
そうね。
あの世界に入り込んで登場人物たちをこっそり覗き込んでいる気分になってしまいますと。
うん、
で、そこで一つ気になったんですが、普段アニメを見る際、主人公にログインするという特殊な視聴方法を行っている松崎さんは、本作をどのようなスタンスでご覧になっているのでしょうか。今回は蛇森さんにログインしていたとか、ぜひお答えください。今回もアニメ実況楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、メールフォームにメールいただいてまして、松崎さんが。
あけびちゃんはね、いや、は物語見てる感じかな。
ログイン型の作品ではないかも。
ないですね。ただ、そういう作品じゃなくても、なんかね、誰かに入っちゃうみたいなのはあって。
誰かに入っちゃう。
あのね、誰かというか、
うん、
その、要は、これで言うと、あきびちゃんみたいな、結構周りを引っかき回す系の子がいるとするじゃないですか。う
ん、はい。
その子に、自分が、なんて言うんでしょうね、その振り回される、
うん、
キャラクターだとして、なんか見ちゃうんですよ。
ああ、自分もあの中の一人、なんか誰にっていうんじゃなくて、うん、あの中の一人という架空のにログインして一緒に振り回されるという。
そうです。だから、それが振り回し方がちょっと、あれ？と思ったらもうそれそのアニメね僕ちょっと見れなくなっちゃうんですよ。
ログアウト、ログアウトしちゃう。
ログアウトしちゃう。
なんか俺こいつ嫌だなと思って。
ああなるほどね。
そのキャラクターが嫌になっちゃうんですよね。
うんうんうん。
だからあきみちゃんは良かったから。
うんうんうん。
そのまままあ見れましたけど、だから強いて誰かにログインするって言われたら、
うん、
オリキャラです。
おお。
なるほどね。うん。
なるほどね。
でもあの中にいて違和感のないような、なんとなくところにこう、入り込むような感じになるんですかね。
どうなんでしょうね、なんか。
言葉にすると難しいよな。
感情
的な
話だから。感情ってね。
うん。
でもまあ誰かになった時僕の感情なんていらないですからね。
うん、ああ。だこれがまた面白いとこで3人微妙に違うんだと思うよ。
ああ。
俺は俺だから、入り込むと。
ああ。
うん。まあ、でもまあ、今回はそんな感じということ
で。そうですね、はい。
はい、了解しました。またこんな感じでね、質問どんどん送ってきてください。
はい。
それではじゃあ改めて告知ですね。まあ、冒頭でも言いましたけれども、5月の12日月曜日、小山桃代さんがゲストで来てくれますんで、ぜひぜひ皆さん、朝顔ロフト A に遊びに来てください。よろしくお願いします。
お願いします。
ます。
そして毎回言ってますが、二次祭出張ライブ受け付けております。ご依頼案内ページよりお気軽にお問い合わせください。有志で割ったりすると意外と呼びやすいかなと思いますので、ぜひぜひ皆さん我々を地方に呼んでください。よろしくお願いします。
お願いします。
そして、ニコニコチャンネル二次祭アニメ実況、感想もいっぱいいただいております。配信月2回、月額550円。そして、生配信の過去アーカイブもすべて見られますので、ご登録ぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
リクエストもね、全然受け付けておりますので。
はい。ぜひぜひお願いします。
はい。
そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジが配信中です。こちら基本的には各週で金曜の20時更新となっておりますので、チャンネル登録、ご視聴、コメント、こちらも、なんか感想とかもね、送っていただいても大丈夫ですので、はい。はい。ぜひぜひよろしくお願いします。さあ、このラジオでは、X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など、何でもつぶやいてください。投稿には、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大社@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
そしてノート投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので、皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
そんな感じで第487回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と、
ドイチューター、
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、OK です。
はい。
久々の夜中収録でしたね。
そうですね、
うん。
夜中が増えるかも。
ああ、ほんと？
バイトが。
ああ、そっか。
ちょっと、立て込んでる場合が多くて。
あれじゃあ今深夜って俺だけなの？
いや、僕も。
松崎も。
ああ、そうか。
ただ、日数が
若干深夜じゃなくなったのか。
まあ、ちょっと前から、土井さんは。
うん。
そっかそっか。
今、昼から、夜遅くまでみたいな感じなんです。
ああ、そうなんだ。昼なの、はい、なるほどね。
まあ、酒飲みながらやってますよ。
ちょっと、ちゃんとしてください、そんな。僕はアニメ見ながらやってますけど。